なんかそういう中でも見えるね社的にこの次はこれが熱いみたいな注力領域みたいなのもあったりするんですか？なんか衛星データだみたいな。
なるほど。
なんだろうな。いや、
3D の話
とか。3D は今割とそうですよね。3D とあといわゆる 4D 的な部分ですね。4D ってなんじゃって、なんか青い猫型ロボットのポケットのあれじゃないですよ。ダメですね。これちょっとよく間違われるんですけども、キャンどこ触ってんののあれじゃなくて、その、三次元に対して時間とかその他のものが入るような表現であるとかっていうのは、まあ今後三次元の次ぐらいはやっぱり面白いなと思ってます。本当に、例えば時間軸に対して、まあ雨の場所が変わっていくとかそういうものとかの表現ですねっていうのもあったりとか。で、あとまあ、さっきおっしゃったように、その 3D データってこれからどんどん青みたいに増えていくので、今や iPhone とか iPad でも撮れる時代ですから、そちらの処理とか配信っていうのはまだまだ増えるだろうと。で、あとまあ衛星関係も多分これからパッカパッカ増えてくるので、それをどうやって最終のユーザーまで続け、お運びするかみたいな技術ってもっともっと出てくるであろうと。あと、ここまでは多分データのプロバイディングの話だけど、ここからじゃあプロセスする場合とかでやっぱり機械学習はやっぱ外せない話であって、ちょっと機械学習ってまだ、まあすでに海外とかいろいろチャレンジされてる方いるんですけど、まだまだできるような要素はいっぱいあるとは思うんですよね。なのでそこもまあ多分、まあすっごく今コストをかけてるわけじゃないけど、何かかしらやっぱり影響が出てくるんじゃないかなというふうには思っています。ぐらいかな。まあ、で、あとやっぱり分野的には、最近やっぱり引っ張ったり、うちが絡んでるかどうかも別の話ですけど、やっぱり自動運転絡みやっぱすごいなと思ってます。需要業界では今も、やっぱり、なんていうの、いやもうこんな IT 革命とか、Windows 革命じゃない、レベルじゃないですよって感じ。もう全てのあらゆる事業や、多くの、技術があそこに詰まってるので、あれ、いや、まあ、できたらすごい嬉しいんですけど、ほんまにできるんですか？マジですかって僕はずっと、ニヤニヤしながら横で、頑張れと思ってるんですけれど、多分、あそこに関する事業分野っていうのは、やっぱり今世界でもいろんな技術者は集められてるところは、もちろんそこはマシンラーニングの技術者もそうですけど、入ってるような気はしますね。あと、もう一個は、最近のお客さんの傾向とか見てると、ゲーム業界。
ゲーム？
もうゲームと事業と 3D はやっぱりすんげえなーと思って見てますね。
それはその XR 的な話ですか？
うん、そうですね。で、あとやっぱりもうエンジンの開発が青みたい早いので、やっぱり予算も多いしニーズも高いから。で、アンリアルとかもそうですけど、表現の幅も広げるし、処理速度もすごいし、ハードウェアもすごいし、あと、マーケットが広いので、そんだけ、やっぱり余裕があるっていう感じはありますね。
ああ、なるほど。なんか、特化型の AI 作ったりするの頑張るよりも、その、位置情報とか地図みたいなありふれたものをめちゃくちゃリッチにしていく方が産業的にでかいというか応用が効くというか面白いですね。なるほど。
結構その地図の 3D とかそのなんていうんですかね、地図というものがより広いものを対象にしていくとかそういったところがこれからあるのかなと思っていて、例えば地図はこれまで Google マップとか、まあ動くようになったけど 2D だったりして、その次に 3D っていうのは国土交通省の出してるプラトーっていう、街の建物とかのデータを今出していて、で、あれはどんどん今データが出てきてるわけですね、計測して。で、そういったものを使えば、まあ 3D な地図ができるし、まあ見えるのでも例えばその札幌市のプラトーデータを使って、札幌市をマインクラフトの世界にしましたみたいな、テレビ塔とかあれがブロックになって、そういうのはあるんですけど、ゲームもあるし、その、これまで地図をやっていた人とは全く違う概念なわけですね。だからむしろゲームを作ってた人とかの方が親和性が多分高くて。
なるほど。
で、その上で、例えばポケモン GO とかも斜め上から見てこう建物があったりするじゃないですか。ああいった世界観になってくるし、最近だとズームレベルとかも、マップボックスっていう何度か話題に出てるのも、最近いろんな投影法とか書いてて、よくGoogle マップって引くと、まあ四角の、いわゆるメルカトル図法っていう、その、 まあ、世界地図が出るわけですから、いわゆる四角い。そうじゃなくて、例えば、Apple マップとかもそうですけど、Google マップにもありますけど、引いたら地球儀になって、ズームしたら平面になるとか、うん、そういったものも、やはりその、コンピューターの新しい表現として出てきてるし、うん、その上に 3D ができるし、その上に、GIS より細かい、その建設系の BIM とかそういった世界、つまり建物の中までこう入り込めて、1階は何がある、2階が何があるとか、そういったことまでも見えてくるような、世界に多分なってくるっていうか、もうすでになってきてるので、うん、そういったその地図を作ってますとか、そういってもなんか、まあ Google マップとかイメージするかもしれないですけど、その射程が広いデータも出てきてるし、
うん、
機械学習っていう新たなツールもあるし、チームで、なんていうんですかね、こう、やれることがまだまだいろいろあるし、データが出てきてっていうので、新しい表現みたいなのに、私が特にやはり最初に言ったように興味があるところですけど、が、まだまだ、想像しなかったような形っていうのが、出てくるんじゃないかなと思います。Google マップ以前のやっぱ地図とかって、前も会社で話してたんですけど、よく、我々ぐらいだとまだわかると思うんですけど、ドライブ行くときにこう本を持ってて、で、なんかグリッドに書いてあって、このグリッドは何ページですとか言ってペラペラってめくるみたいなんで、今そんな考えられないですか、はいはいはい、Google マップで自分のいる場所もわかるし、どこが渋滞してて、どこにルートとかも全部わかるわけですけど、うん、そういったのは次の、あ、なんか昔は Google マップでなんかスワイプしてたね、みたいな感じで、なんかより、まだ見ぬ世界っていうのがある 3D とかもっと違うデータとかで思うなっていうのは私は個人的にすごい面白いなと思います。
いろんな分野との掛け算があるんですね。
なんか結局 XY&Z の世界に集権していく集練していくキュッてなっていくようなその XYZ のデータをもうなんて言うんだろうユニーク ID としていろいろな情報がひっついてくる世界になるような気はしてます。まあそれは XR も含めですけれど、まあもちろんこれは多分5年ぐらいに、あね、そう全然違ったじゃんってなるかもしれないんですが、僕面白かったのはなんか XR の話してたら、ジオの人たちが、言ってたのは、なんだ、1分の1地図かって言ったんですよね。
はぁ。
我々ってどうしても1000分の1とか2万5000分の1とかのこうモニョモニョしてやるんですけど、あ、その世界に入るってことは1分の1、だから全て1分の1の XYZ に入ってしまうのではないかっていう名言を言って、あ、なるほどって、そこにデューンって入ればいいんだっていうふうなことと、
うん。XR、
うん。だから結局、それが1分の1もしくは100分の1、1分の100の謎の世界とかね、まあ、いうのもあったりはするかもしれないんですけど、
うんうんうん、
自分がちっちゃくなる系とかね、もうなるかもしれないけど、うんうん、多分、結局そこに向かって今みんな突っ走ってる感はあるかもしれないし、あと、地図のデザインもちょっとやっててわかるんですけど、情報が多すぎても、もう他の分野もあると思うんですけど、他の分野もあると思うんですけど、やっぱり脳が、処理しきれないと思うので、うん、
確かに
どんだけ間引くかの話にもなってくるのかなと思いますね。地図もよく Google マップとか、まあ、マップタイラーで見てもらっていいと思うんですけど、あれみんな何の気なしに使ってますが、例えばグーって引いた時に全てのコンビニエンスストアの名称が出てた時、日本地図レベルで見えなくなっちゃいますよね。
うん、うん、確かに。
あれは微妙なやっぱりタイミングが設計されてたりするんです。どれを出してどれを出さないかっていうふうな。ぐーっと寄ってってるのに、ずっと群馬県の群がなんかやたらでかくなるって嫌、嫌じゃないですか。すごい。
うんうんうん、
いわゆる駅レベルまで見てるのにとか。っていうふうに、ああいう間引く技術っていうのも今後必要になってくるような気もしますね。
それはやっぱ紙の地図ではなかった、必要のなかったとかできなかった技術ということですね。
いやー、うん、あれ、あれの設計超大変ですよ。これでもう30分ぐらい話すぐらいすごい大変なんですけども。
確かに。情報整理の世界とかにもなりそうですね。
なので、なんか情報学とか構造好きな人は、Google マップとかマップタイラー、マップタイラーだと超嬉しいんですけど、マップタイラーずーっと見てて、何のデータがどのタイミングが出てくるかっていうのを、アドレスを見ながらチェックするといいですよ。その、僕らがやってるズームレベルっていうので、だいたいこれぐらいで、なんだろう、四国とか出るんだとか、瀬戸内海って出るんだとか、ぐーぐーって寄っていくと、香川県駅前の、なんかうどん屋の名所が出てくるって、どこのタイミングが出るかって、それだけでもすごい面白いと思います。あれの工夫はすごい
一個教えていただいたリンクでマップアプリの歴史に残る力作だっていうので、アップルのマップの新しい版がなぜこんなにもすごいのかっていうのをその地図のプロの人が解説してるっていうので、すごいあの、ね、あこういう視点に感動するんだみたいなのが垣間見えてめちゃ面白かったですね。
そうですね、まさにあの人はあのさっき言ってたあの社外取締役の森さんっていう方ですけど、やっぱり元々のアルプス社でしたっけ、紙の地図を作ってたような会社で働いてた人なんで、紙で印刷してるところが見て、次に Google マップっていう革命を見て、でまた次に 3D になるっていう革命を見てるので、そういう人からしたらもう信じられないです、うん、生きてる間にこんだけ変わっていくのかっていう、
うん、
確かにな。
そうなんですよ、デジタル地図ってすごい大変ですよ、本当に構造化とかデータ処理とか、うん、
想像できないですよね。
いやここで述べられてる立体交差とかね、話出ると思いますよ、本当に。立体交差とか何かとかね、そういうところから始まるんで。
なんかあと、この リスナーの人的に多分気になるやつが、ソラミさんは、だから見えるね社に、機械学習と NLP 担当みたいな感じでジョインされたっていうふうにも見えると思うんですけど、ソラミさんから見て、この地図情報とか位置情報とかと、その、機械学習 NLP みたいなのはどう掛け合わさって熱くなりそうな感じなんですか？
はいはい、ちょっと最後そちらの方の話で、機械学習もやはりすごいこれからいろいろあると思います、うん、やっぱりデータがあるのでそこはまたすごいですよね。法律とかはまだデータがないのでできない部分も多いと。でちなみに僕はこの会社に入ったんですけど、今基本的にデータ可視化周りとかそのフロントエンド周りを主にやっていて、機械学習とか自然言語学習は基本的にやってないんですよね。だからなんかこうなんていうか、こう全てを捨てて、ね、捨てたわけじゃないんですけど、捨てたわけじゃないですけど、まあ、ジョブチェーンというか、役割としてはそうなってます。なので、お仕事としてはまだそこら辺はないんですけど、うん、機械学習っていう点で言うと、さ、何度もあだに上がっているような衛星画像とか、そういったものの処理っていうのは、画像処理っていうのはやはり強いですよね。
そうですよね。
うん、で、そういったところで、さっきもあったオープンストリートマップとかは、メタ社の、そういう処理で衛星画像から、自動で道路の候補を書いてくれたりして、それを人間は一から書かなくて言って修正できるとか、そういったこともできたりするわけですよね。そういった感じで、まあ結構この前行ったカンファレンスとかだと、気候系、クライメート系、例えば氷河の研究をしますとか、うんうん、そういったのも衛星でやってるし、そこにはもう必ず、もうほとんどの発表に機械学習で絶対出てくるだろうって感じで出てますね。ただ、まだそこは結構その、うんうん、画像処理とか、そういった世界が多いですね。もしくはその、天群、ポイントクラウドって言って、こう、ライダーっていうのでスキャンをするんですけど、レーダーでこう、バーッと撮って、ものをこう、立体で3次元で、この前 PFN とかも出しましたけど、ああいったものも、まあ、画像と同じ感じで、それらを、まあ、ニューラルネットワークなり何なりに壊して、何なり判別したり、なんか復元したり、なんだろう、街路樹を消そうとか、なんかそういうのもできると思うんですけど、
うん、
私のちょっと最後に話すと、自然言語処理っていう、分野にもやはりこれから GIS、GIO っていうのは関わってくると思っていて、ただ、まだそんなにやられてないので、これからというところですね。で、我々としても、私の旧知の中の、まあ、NIST、奈良先端大というところが、まあ、自然言語処理で日本ですごく大きい拠点なんですけど、そこの大内博樹さんという方が、科研費を今年から取って、NLP と GIS っていうことに取り組もうとしてます。で、これは、やはり面白い分野で、例えば文章とかがあって、旅行記とかが例えばあって、そういった時に、例えばここのスタバに寄ろうと思ったけど満員だから先にこっちに行ってからホテルに来ましたみたいな時に、どこが、立ち寄ったポイントなのか、どういったルートを取ったかとか、そういったものが、これまでだったら、スタバ、札幌駅とか入れてキーワードで取ってたのを、そういった文脈も込みなところからポイントじゃなくてルートとかを取ったりできるんじゃないかっていう研究を、まあ、より高次のというか高度なことを研究レベルでかなり大規模に取り組まれていて、それはかなり面白いし、その実現可能性があるっていうんですかね、その、
うん、
うまいところ、まだできないんだけど頑張ればできるかもしれないみたいなところで、そのなんかスーパー AI を作るとかじゃなくて、本当に実用性もあるし実現可能性もおそらくあるんじゃないかっていうところで面白いと思います。で、うん、そういったところはまたデータを作ったりそういったところからあるし、その GIS の人と NLP の人で協業していかなきゃいけないんですけど、まあ、そういった一つの我々も関わっている例として、紹介までですけど、NLP と GIS っていうのも、 機械学習の会話ではあると思います。ちなみにその大内さんに聞いてちょっと面白かったのは、なんかなんでこんなん思いついたんですかとか言ってたら、なんかある時こう、出張で東京行ってこう、関西に帰るときに、確かなんか、なんか雑誌かなんかを読んで、雑誌かなんか、なんか本をたまたま買って読んでて、それが、松尾芭蕉の奥の細道をたまたま手に取って、
たまたま読みます。
なんかウェブサイトとかでそれを調べてたら、こう、文章があって地図のルートとかがあって、それを見たときに、あ、これだみたいな、文章から地図、いや、これはいけるとか思って、それで、家計費出して通ったらしいんですけど。
そっちなんだ。
まあ、そういった面でもあるし、多分その今、その画像処理とか NLP っていう話がありましたけど、そうじゃない分野での機械学習、広くそうデータを扱うサイエンスみたいなものっていうのは、まだまだできることたくさんあるし、もうデータっていうのはどんどん出てくるので、まだ見ぬ事例とか会社とかサービスとか、研究例っていうのは出てくるのかなと思います。
あ、そういう感じなんですね。なんかもっとその車のカーナビとかで音声入力で、北大までのルート、あ、でもちょっと最寄りのスタバに途中で寄るルート出してとかって言ったら、あ、これね、みたいに出してくれるとか、そういう安直なあれかと思ってました。まあ、
そういったことができるための基盤技術っていう感じですよね。うんうんうん、
便利そう。
そういったためにデータセットも作らなきゃいけないし、新たな応用先も。それで例えば旅行プランを提示するとかそういうのあって、ルーティングするときも最短経路じゃなくて、みんなこっちのなんか趣のある方の道に行ってるなとか、
はいはい、
そういうのがあれば提案できたりとか、そういったの
もあったりする
かもしれないですね。
位置情報と NLP。
あとあれとか、なんか前出てたのは、今日暑いから涼しいランニングコース作ってとかね、
はいはい、日陰とかもそうですね。そこも組み合わせで、例えばちょっとさっきの話もありますが、プロジェクトプラットの 3D の話あったんですけど、建物が出ているので、そしたら日陰とかもそれから分かるわけですね。だから、この時間だったらここから日が出るから、ここを歩けば日陰だとか、逆に太陽光でここに置いたらどれくらい日光が得られるだろうっていうのを、
探していきたいとか。
あと面白いで聞いたのは、これも古川さんが言ってましたけど、なんか花火大会、なんかどっかの花火大会で、
はいはいはい、
プラットっていうのありました、
ね。そう。なんかやろうと思ってたの、まあまだもうこれ誰か手出してても全然いいんですけど、花火大会どこ、まあ名作花火は打ち上げ花火上から見るか下から見るかって映画がありました。あれのノリで、この花火は一体どこから見えるか計算ってできるんですよね、実は。で、それでまあ試しでやったら、まあ大体ここ見えるやろっていうのはわかると。ただちょっと僕そこで頓挫したのは、中心点はわかるんだけど、それが9の場合どうなるんやっていうところで鼻血を出して困ってしまったんです。で、聞いたら何尺玉ってもう何百メートルレベルでの玉になるらしくて、あーってなって、そこでおっとって言って、そこでおじさんが聞いた書くの止まっちゃったんですけども、まあ、とりあえず点で今度出してみようかなっていうふうには思っていますが、そういう、まあ、見通し計算って結構、その古くからあるやつなので、まあ、それを応用するっていうのもありますね。それが今ものすごいデータ量と、なんかつよつよの CPU とかでも計算できるようになったので、っていうのも多分かなり強い、すごいデータとパワーがごく普通に一般ピーポーの下に降ってきた状態なので、あとはアイデアとストーリーっていうのあるかなと思います。
もうちょっとビジネス寄りだと、何でしたっけ、壁面でしたっけ、会社とかありますよね。その、
壁面旅行の会社とかもやったりとか。
ああ、広告とか、
広告、壁面広告がどれくらいの人が見えるかみたいなのを計算で、マーケティングの効果
層を面白い
に作るとか、うん。
で、そこにあれですよね、カメラ、固定カメラと組み合わせて、高級車が通った時だけいい広告を出す。もしモデルがあるんですけど。
あいつちょっとみすぼらしい格好してるから、ちょっと違うのが使うという。
もう K か。K にはこれでええやろとかね。
監視社会が。
なんか、高級車様や、こっちって。いや、それ多分ディスプレイヤーじゃなくて、本当にやってるらしくて、どこぞの界隈で。まあ、ちょっと僕らの考える、ちょっと週末感があって、あれなんですが、まあ、そういう、方向もまあ出てきちゃうだろうなっていうのはありますね。
いやー面白い。確かに、だからそこは広告領域が入ってくるとか、やっぱり掛け算の分野が広いんですね。
そうですね。
なるほどな。
まあ、あと、まあ、スマートシティとかも噛んできますか。これからスマートシティの、前もちょっと 勉強会でも出てて、おっと思ったな。スマートシティで国内って割と、なんだろう、スマートシティというソリューションがやってくる、やあやあやあで終わってるんです、ところは結構多いんですけど、いや、そうじゃなくて、その先にあるような狙いっていうのはちゃんと見た方がいいですよっていうのは、まあ、よく言われてて、で、特に、まあ、欧米かでまた言ってあれですけど、EU さんとかやっぱり CO2 の削減とかって一つの重要なテーマなので、そのために、じゃあ都市の機能をもうちょっとスマートにしなきゃいけない、スマートにしなきゃいけないって変な日本語ですけど、もうちょっと効率的にしなきゃいけないとか、データをいっぱい集めたきゃいけない、データを可視化する、どう戦略、いく意思決定をするかっていうふうになったりはしてるので、なので、そういう意味でも、まあ、先進的な自治体からの様々なセンサーデータとかオープンデータがガバガバ流れてくる未来っていうのは、まあ、そんなに遠くないのではと思います。ただ、これもね、って言いますけど、そこ乗り切れない自治体は、データがない自治体は、人口がない自治体ぐらいちょっと辛いっていうのは、やっぱり、
出てくる問題ってい
うのよく言われてますね。しかも、オープンデータはね、これ、もういろんなところでちょっとね、エビデンスの論文本当、僕、エヴァノートにメモってたんですけど、どっか行っちゃったんですけど、本当に、いや、論文かなんか白書にあったんですけど、海外ホワイトハウスかなんかの、その、ある企業が進出しようと思ったら、その地域にオープンデータがあるかどうかで、結構、あ、じゃあいいっすよ、もうそのとこ出さないっすよっていうふうな企業、それなりにアンケートであったっていうのはあるんですよね。うん、なぜかというと、例えば工場を建てようと思っても、そこの立地の土地データが全然紙しかありませんって言ったら、そのコスト、え、払わなきゃいけないのってなっちゃったりするっていうのがあったりするので、うんうんうん、そういう意味でも、よりデータが使える状態にいっぱい揃えてある地域っていうのは、今後、やっぱり重要な位置になってくるとは思ってますね。
行政戦略の一つになるかもしれないですね。
そうですね。うん。でもまあ、大体やっぱり、リソースの問題で難しかったりするんですが、うん、またぼやきが始まる、ここぐらいにしておきますけど。
高そうですもんね、データ作るの。
データを出していくっていう、まあ、オープンデータの今日の何回も出てますけど、話で言うと、古川さんもいるので言うと、持ちから米っていう話がやっぱあって、これの話ちょっとだけ言及したいんですけど、やっぱり、はい、データが出ても PDF しかないとか、そういうのだと構造がされてないとかね、Excel とか、そういうのと、まあ、あっても使えないっていうか、自分で作んなきゃいけないっていう話で、ちょっとこれは、提唱者の口から直接解説してもらった方がいいと思うんですけど。
いやー、まあ、結構、やっぱオープンデータのセンス個人的にちょろちょろと見たりするけど、やっぱりいわゆる持ちデータでスキャンされた PDF もしくは、まあ、米っぽい持ち、いわゆる Excel から吐き出した、もしくはワードから吐き出した
PDF
あったりはしますよね。で、結局それ多分、マシンラーニングとか、NLP の皆さんご存知と思うんですけど、そこから謎のスクレーピングっていう作業をして、またなんかクレンジングをしてて、いやいや、元のテキストファイルあるやろっていうのが、本当にこれ持ちから米のベースではあるんですけれど、多分これで失われているものはいっぱいあるかなと思いつつ、でも、これ、現場の方をいじめるのも良くないと思って、なぜそれが生じてしまってるかっていうと、我々は想像しなきゃいけないっていうのがあるんですよね。はいはいはい、やっぱり、いや、まあ、いろいろ戦略的なものもあって、まあ、いいから、持ちでもいいから出してくださいっていうふうな話は、多分それ2016年当時ぐらいかあったので、例えば、国の、官民データ活用推進法って法律ができて、まあ、出しましょう、出しましょう。まず、まあ、ライセンスつけて、出しましょうって言って、はい、出しましたってなってるけど、おーおーって振り返ると、持ちだらけの山っていうのはなってたっていうのは、この現状、この数年の現状ではあるので、それはちょっと変えていかなきゃいけないよね。っていうふうな形にはなっているものの、そこにリソースを避ける自治体っていうのはそう多くはない。もう僕の知ってる行政の人だと、IoT、ICT、オープンデータ、AI 担当の山田ですっていう人がいますから、それぐらい全部兼任されてしまうっていうこととかもあったりするので、まあ、今もちろん今デジタルの方々もいっぱい考えてるとは思うんですけど、そこを、まあ、いわゆる、なんか、中核都市的部分で、お互い支え合うっていう風な仕組みとかにするとか、API を統一するとかっていう方向では、まあ、動いたりはしてるかなと思いますね。
そうですよね。これ、もうずっと言われてる話だと思いますね。PDF でデータ渡すな、みたいなやつで、なんでいちいち PDF にするんだろう、アホなんかなって思ってましたけど、いただいたリンクの一つ見て、まあ、確かにって思ったのは、行政とかだと、特にその、 データを読み取れない側の人に合わせないといけない。もちろん、できるだけ多くの人に情報を伝えないといけないから、で、意外に人々は、その CSV 形式みたいなのはデータの読み解きはできなくて、まあ、やっぱし多少デザインつけたりとか、表組みにした PDF じゃないと読み取れる人が減っちゃう。だからまあ仕方なく PDF にしてるみたいな背景もあるって書かれてて、まあ確かにとは思いますね。けどなんか米から餅の話で言うと、餅はもう絶対に米に戻れないから、ちょっとなんかディスってて面白いなって僕は思いましたけど。
で、これアジアのカンファレンスで、出たらバカ受けでしたね、やっぱりね。米の国の人が受け
て。アジアはわかる。
うん、でなんかこれはなんか小麦の方がいいのかなとか話をゲラゲラってして、
ね。小麦からパンみたいな。
うん、そうなんですよね。これシビックテックのコミュニティで、まあちょっと僕じゃなくて後輩の子がなんか LT やるか、なんかいいネタねえすかって、さ、これやりなさい。君これやりなさい。ニヤニヤニヤって関さんと僕で言って、喋ったら、ドハハハハってツイッターとかで。うちの国もこれやこれやゲラゲラゲラってアジアの人々が言ったっていうのあったんですが、まあでも確かに本当卵と鶏の議論にはなるんですけど、まあ人が読むものだから人に合わせなさいっていうのと、機械、じゃあそれ機械も入れた方がいいでしょう、まあまあまあ両方おっしゃることは分かるんだけど、これほぼ多分DX じゃないけど、もともとの基幹システムの組み方で多分もうデータベース持ってたらどっちでも吐き出せばいいんですよって話にはなるとは思うんですよね。うんうんうん、なので、そっち側のなんかシステムをどうアップデートするかっていうところは、今は多分、なんだろう、まあ、ガバメントクラウドじゃないですけど、そういう統一システム、2025年かな、なんかにやるとか間に合うのかとか、もにもにやってますけど、まあ、その中には入ってるといいなと、僕ちょっとそこチェックしてないってどうなるかわかんないんですけど、今、多分、デジタルの人たちが頑張ってやってるはず。なので、こうしたいかと思います。
ぜひちょっとこれは CSV を配ってくださいって河野太郎大臣に期待ですね。
うん、そうですね。なので多分まあ河野さんになると割とね、まあバシバシとなってるので、まあ界隈ではまあ歓迎ムードではありますね。
僕なんかこの業界そこそこ長くいる方だと思いますけど、ビジネスの世界では餅から米は作れないっていう言い方、言い回し聞いたことがなかったので、オープンソース界隈で有名だとしたら、ちょっと白金リスナーはぜひ会社で、それぞれの会社で流行らせてほしい。
そうですね。餅から米って使うたびに僕のビットコインが 0.1 ずつ増える、あれを、トークンを
今
出しておりますので、それで僕月行くよっていうのは、いや、嘘ですけど。餅から米はパブリックドメインなんで、もし気がついたら、人言ってたら、古川さん言ってたらニヤニヤって、古川さん、ミエレの古川さんって人が言ってたらしいんですけど、で餅から米ですよ、これって言ったら、いや、これまで多分僕、100回以上講演とかで使ってますけど、大体の人は刺さってますね。やっぱり。それは老若男女問わず、割と行政系のお方の方でも、あ、そういうことなんやっていう風になったりはするんで、
確かに。
割と言い得て妙なのかもしれないなと思いますね。うん、
例えが分かりやすいのと、PDF を出すなクソっていうのを、とても柔らかく、餅とお米だよって言ってあげてる感がいいですね。
そうですよ。なので、なんかそこはやっぱり、で、まあ、やっぱり、まあ、しょうがねえなって、言われた方も笑いながら、じゃあ変えようかなっていう、この、なんて、ウィットが入ってる。餅だけにちょっと、ウェットか、ウィットか。は
い、ちょっとそれは、
まあ、先生、ダメですか。僕の、ダジャレ、パイセンなんですけど、ちょっと今のダメ。
まあまあ、ちょっとやっぱ甘やかすと良くないですね、そういう
の。あんまりダメです。
ビットコイン今減りました
わ、ね。まあ、餅だけにって言われるんですが、まあ、餅から米やんって、これちょっと餅ですよって、米をしっかり出しましょうっていうのありますし、まあ、その先をなんか拡張して、やっぱり米、オープンデータは米ですよってみんなのところに流通させてからなんぼですよっておっしゃってる方もいらっしゃるんで、そういうふうなところで、コンテクストが今いろんなところで派生されてて、まあ作者としては嬉しいし、まあ日々ビットコインが入ってきて僕はうわうわだなと思っておりますけどもね。いや嘘ですよ。すみません。
いやぜひちょっと白金リスナーは入らせてください。
あそうですね。餅から米、こんな、多分餅から米ハッシュタグで、僕が、一気して流すようにします
。いや、それ面白いですね。事例見つけたらハッシュタグつけとくの。
餅から米、ハッシュタグ餅から米とかやるんでね、やればいいかなと思いますね。いや、こんなに流行るとはなと。まあ、もう十何年ぐらい餅から米ってブツブツ言ってたら、ここ5年ぐらい急にグググっときました
ね。いや、知りませんでした。そうなん
ですよね。いや、まあ、もっと大変な餅から米をいっぱい、手術してきたので、 もう、あの、僕の手を離れてほしいですね。作業その
もの。じゃあ、もう締めの方に行きますか。古川さん大丈夫ですか？なんか、最後に、はい。みんなに言いたいこと
は。今日の晩ご飯は鹿肉シチューです。ぐらいです
ね。はい。自分料理。
あの、北海道で。鹿肉売っててね、あの、半額でよかったんですよね。なかなかね。それは北海道です。
やっぱり北海道って、そんなのがあるんですね。
うん。
確かに。そうですね、
ここから鹿の話するとまたあと50分ぐらいになる、ね。
そうですね。はい、北海道は、ね、あの、楽しいよっていう話はまた別で2時間できるんで、あの、ぜひぜひみんな遊びに来てね。
あの、弊社における、あの、ニューカマー向けのノーションの充実度といったらすごいですよね。
北海道オンボーディングが、あ、北海道エンジョイのオンボーディングが。
エンジョイ&気をつけよの話とか。
うん、確かに欲しいですね、うん、それは移住者にとっては。
ですね。
まだこれからが冬なんでね。うんうん、はい。
いやー、空見さん頑張ってください。初の冬。
あの、収録してたのがちょっと前の9月末か10月の頭とかに、札幌なんですけど、家の近く夜こう公園歩いてたら、あの、温度計があるんですけど、4度って出てて、うん、マジかみたいな。9月10月でそんなんだみたいな。ここから先が思いやられるなって。思ったんですけど、まあ、こっちの人からしたら、いや、全然そんなもう、あったかいよ、全然。
でしょうね。
って、うん、マイナス20度、30度みたいな世界だったりもするので、うん、あの、ね、私もこう、今楽しいとか言ってますけど、一冬越えたら、いや、こんなとこやってられるかって言って、東京に戻って、別の会社だったりとかもしれませんね。
冬はしっかり炎上したもん勝ちですからね。
あの、ひろみさんのツイッター楽しみにしてます。
また、何が凍ったっていうのがいろいろ
ね。そうですね。あの、ミエルネはリモート、フルリモートで東京とかで働いてる人もいるんですけど、うんうん、まあやっぱりあの、この場で、オフィスは札幌と旭川にあるんですけど、うんうん、まあワイヤーやるという楽しさや、うんうん、やっぱり生活の良さはあると思います。うん、僕もやっぱりこの、ポッドキャスト最初四国で出させてもらって、で東京来て、で今北海道なんですけど、やっぱり、まあ人によって向き向きあると思うんですけど、僕は、あの、札幌ぐらいが程よいなというふうに思ったりします。
なんかちょっと久本さんとも話前してたかもだけど、結構まあオンラインも全然 OK なんだけど、やっぱりディスカッション、地図のディスカッションってなんかね、ホワイトボードあった方がいいなって
。確かに確かに。かに
これとこれが重なってこうなってこのフローになってっていうのはすごい難しくて、まあ今あのズームとかでもまあホワイトボードを使ったりとか、でもそれマウスで書きにくいかって前ちょっとしゃらないでチャレンジやったけど、もうやっぱり難しいねってなってたんだけど。なかなかフェイス2フェイスディスカッションも、あの、ある程度あった方がありがたいなっていうのは事業業界かなと思って、だから必ず来いって意味じゃないんだけど、やっぱりなんか話して漫画描いてる方がさっさと決まることはかなり多いなと思ってますね。
うんうんうん、
そうですね。一応1ヶ月に1回ぐらいはリモートの人が来るようになってて、うんね、来週も、あの、何人か、来週とか、あの、月末も、旭川の方にみんなで合宿に行ったりとかいろいろあるんですけど、やっぱりそのフェイスとフェイスで議論もそうだし、まあ単純に楽しかったりもしますよね。その、そういういろんな違う分野の人がいるし、そういうコミュニティ的な、なんかいろいろオープンソースとか発信してこうぜなので、雑談的なのとか、あの、吉田さんとやっていたような、あの、ブレインパッドでの社内の勉強会みたいなような、あの、雰囲気があって、僕はそれが楽しいだと思います。なんかこう、古川さんとこうオフィスでいて、いや、これって何なんですかねとか、なんか、例えば地図って上から見てますけど、こう、斜面とかあるんで、ああいうのって、じゃあ、地表あの、表面ってその上から見るのと違いますよね、うん、みたいな。いや、そうなんだよ。実はそれは古くからの問題だね、とか。
何もついていけない。
その、なんか、乗り面っていうのがあって、どうのこうのとかって、例えば、あの、道路に白線を引くと、その、地図で上から見た時よりも、長さは長くなるわけですね。こう、斜めに上がっていくの。だから、白線のペンキをどれだけ必要とするかっていうのを計算したりとかだね、みたいな話でずっと延々してる。うん、ちょっと今日もこれで終わらなくなっちゃいますけど、まあそういうのは延々と話したりしてます。
ジオ、ジオは奥深いんですよ。もういろんな XYZ の概念っていうの
は、ね。いやちょっとマニアの人たち的には、ドハマりするんでしょうね。
多分、膝叩きすぎてもうなんか大体骨折れてると思いますよ、多分。
楽しい、愉快な職場。
骨折してると思うんですけど、でも知らない人から今日見てた、あの、ずっとハテナハテナの、あの、普段の白金リスナー様、本当にごめんなさいなんですけど、こういう機会もあるんやでっていうのを知ってもらえばいいかなと思います
。スーパー楽しかったです。
あの、ぜひぜひ、あの、気軽に遊びに来てもらったりとかしたら、あの、北海道立ち寄りの際の連絡ください、だったりもしますね、うん。我々も、ミエルネ側もなんか面白い人いたら、あの、アポなし突撃っていうか、ツイッターで DM 送って、ちょっと遊びましょうみたいなやったりとかして、例えば、あの、
誘われるの。
私の、いや、私のと同じぐらいに入社したデザイナーの方がいるんですけど、ツイッターで地図とかデザインとかさんってやってて、なんかこう、
有名な方なんですよね。
アルファツイッターラーみたいな、なんか、すごいですよね。なんか、
3.6
万フォロワーみたいなのいるんですけど、
芸能人。
K ってつくのを初めて見たっていう。
そうですね。なんか、テレビとかも出られてましたけど、で、なんか何でしたっけ、電力系統マップとか、終電マップとか、すごいその地図とデザインがやっぱ好きな人なんですね。で、本業はそのデザイン、グラフィックデザイナーなんですけど、やってて、そしたら、ミエルネが、その、面白いことやってるやつおるやんって言って、直で連絡取って、フォスフォージー北海道っていうものが来て、ちょっと登壇してもらえませんかって言って、2019年に来て、そこから3年ぐらいこう、お付き合いがあって、ついにその人入社まで至ったっていう。そして札幌にまで引っ越してきたっていう、そういったのもあるので、ぜひぜひ楽しく遊びたいっていうか、ね、気軽に声かけてほしいなと思ったりします。
いやー、なんか見えるね、じゃなんで人集まるんですかって言いましたけど、狂気ですね、もう本当に。狂気があるから。
あ、競争ですね。
競争。
騒ぐ方だ。競争。いやいやいや、まあ、
すごい楽しそう。
まあ、なんか、決してオフィスでスパダカで逆立ちて走り回ってるとかそんなじゃないんですけど、まあ、いわゆるこう、グルーブを日々、なんか燃やしてる感はいつもあるかなと思いますね。ですね。まあ、あと、あれとか、ミートアップとかもオンラインで時々やってるんで、コンパスとかフォローしておいてもらったら、なんか、登壇者いまへんかって言ったらすぐガラガラって現れて、スパッとなんか発表してもらっても、ちょっと普段のお仕事とジオとかで全然良いので、XYZT 何かが絡むだいたい OK っていう勉強会みたいなのもやってますんで、そこへ来ていただいても構いません。もちろん見に来るのでも構いませんので。
いや、暑いですね。もっと、なんかもう日本中の位置情報好きというか、地図好きというか、出てこんかいみたいな感じですね。
もう頼もう頼もうでございますね。
はい。僕もその、ミートアップがきっかけで転職したようなもんですから、面白いと思いますし、3ヶ月に1回ぐらいやって、多分12月ぐらいにまたやると思うんですけど、毎回その私みたいな LP 的な話をすることもあれば、結構毎回林業の人が来てやったりとか、なんか森の中に GPS 持って入ってってどうのこうのとか、そういうのもあるんだとか、あとなんだろう、相乗りサービスの人とか前来てましてねとか、
うんうんうん、
建設系だとか河川の話、なんか毎回面白いんで結構ぜひぜひ遊びに来てくださいという感じですね。で最後に
あどうぞどうぞ、はい、
あ、いや、なんかどうしましょう、告知でもう終わりに向かいます、はい、大丈夫ですか、
どうぞ。
なのでそういう感じでミートアップというのも3ヶ月ぐらいになっていて、でさっき言ったみたいにやっぱりコミュニティカルチャーみたいなのが大切にというか楽しくしてるので、
いや、伝わりました、うん、
まあミートアップっていうのは、3ヶ月に1回ぐらいやってます。でそれ以外も社外向けとしてはツイッターでの音声配信、ツイッタースペースを使った配信も、まあちょっと最近不定期になってきてるんですけど、まあ毎週ぐらい1時間ぐらいワイワイと話したりもしてます。これはちょっと録音とかないんで、お昼の時間にリアルタイムで聞いていただくような感じなんですけど、
喋るねですね、
喋るね、そうですね、喋るね、ぜひぜひ聞いてください。あとはこれはその直接公開してるわけじゃないですけど、社内でもまあこれも結構な量なんですけど、毎週毎週黙々会を2時間やっていて、に加えて隔週で社内勉強会もやっていて、毎月ハンズオンも、やったりします。社内でのイベントとして。で、それらは、資料とかはできる限り、公開できるものを公開してるようにしますし、それ以外も毎週の黙々会とかも、ログとして、ウェブサイトに、ウェブページに公開してるので、あ、今週こんな勉強会やったんだとか、そういうのも見ることができたりします。なので、そういった感じで盛りだくさんなので、ぜひぜひ見ていただけると。で、社外でも、ちょっと前にやった、パイコン JP とかも、
はいはい。
よく登壇します、はいはい。今年は2名登壇しましたし、
さすが。
これから配信のタイミングかわかんないですけど、11月はジャンゴコングレスっていうやつですね。それも2名登壇したりとか、フォスフォージージャパンっていうのもあるんですけど、それもハンズオンやったりとか、何名か登壇したりとか、ノーマップスっていう札幌のイベント、まあそういう、まあ、いっぱい出たりとか、まあそういうのが奨励されるとか、まあいろいろ出てこうぜみたいなところなので、ぜひぜひ、そうですね、多分ツイッターをフォローしていっ ていただけたりとかすると、うんうん、多分そこでだいたいこういうのがあったりするよとか、ノートで一般向けの記事を書いたりとか、キータでもたくさん技術系の記事は公開するようにしているので、そうですね。この前もキータのイベントで、なんか4位入賞、うんうん、いいね数4位入賞みたいなそういうのになってましたけど、まあそういったところでいろんなチャンネルでもちろん GitHub での OSS の公開っていうのもたくさんしてますし、そうですね。Twitter とかそういうのを見ていただければいいなと思いますし、興味あったらぜひぜひ気軽に遊びに来てください。連絡ください。
気軽に、
感じです。
気軽に北海道まで。
遊びに来てねという感じですね。
見えるね、社。かわいい。なるほど。すごいですね。社員数の割に発信量が本当にえげつないですね。
そうですね。20人弱しかいないんですけどね。
うん。いや、僕は、QGIS 学ぼうって思いました。熱いですね。なんか、ソラミさんがまた、僕が8年間一緒の会社にいるのに、ソラミさんは4社目まで移転して、しかも今度は北海道に移住して地図の会社なんですよとかって言うから、またまたって思ってたんですけど、今日、まあ、この会社も、この会社というか分野がやっぱ相当面白いなって思いましたね。めちゃくちゃ面白かったです、お話も。
気がついたら多分今、ここ編集前だから言っちゃいますけど、2時間以上我々3人がピーチとパーチと
やばい。
ジオンの話をして、まだあれも言えるなとか思ってるようなんで、
ね、
いかにこの業界のそのカラフルなロングテールって、これはうちの森さんがよく言って
る感が。ああ、その話ちょっと入れたかったけど。
ね、そうですよね。
じゃあ。2回目を。
これはまあまた次回のお楽しみ。足りないくらいがちょうどいいという宇多田ヒカルの名言がございますので、ね、
またちょっと最後入れたかったですけど、カラフルなロングテールというのもまたフレーズとして。
そうなんですよね。
多様な世界があると。
うん、はい。です。なので、また呼んでもらったらまたピーチクパーチク、ミレルのスイートピーコが参りますので、はい。
吉田さんももうお腹いっぱいだと思います。なんで
いや、多分ね、
2時間、2時間。
知らないことをね、2時間聞くってなかなかすごいと思いますよ。いや、吉田さんすごい、ね。多分僕だって鼻血出して倒れて、もう1時間ぐらいお腹いっぱいですってなってたかもしれないんですけども。
いや、本当にでもまだ喋れそうですね。僕は結構 Code for Japan の活動とか本当に好きだったので、うん、なんか今日まさかそのお話とか聞けると思わず、めちゃ胸が熱くなりましたし、後半は見えるね社のお話って感じで、めっちゃ良いかったと思います。
うんうんうん、ですですです。Code for Japan のスラックあるんで、日々毎月、オンラインハッカーさんとかもやってますから、全然、
すごい
復帰組でも元子さんでも全然大歓迎ですし、うんうんうん、多分ちょっと今月末は、募集終わっちゃうんですけど、NHK さんと Code for Japan でハッカソンやるのがあって、僕それのコメンテーターでちょっと呼ばれたりはしてるんですけど。
そうですね、うんうん、
そういうのもやったりはしてます。まあ、全然昔撮った絹塚でも、ご遠慮なく入っていただければ、さっきみたいに、背中がメキメキと割れて、また羽が生えてくる瞬間が出てくるんだと思います。
わかりました。じゃあ、終わりますか。いやー、すごい長い時間ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。